さて、次は井戸端お便りコーナーです。今日のお便りは、これはエピソードになるかと思いますけれども、東京都にお住まいのどんどんさんからいただいております。どんどんさん、ありがとうございます。東京都ですよ。また東に行ってしまいましたけれども、いいですね、グローバルで。いろんな、もう東西関係なく、老いも若きも、東も西もという形で、いろいろ意見交換ができると、できているので、嬉しいです。ということで、どんどんさんのお便り、早速行ってみましょう。こんばんは。私が小学生の頃の話をします。私が通っていた小学校では、卒業制作で楽器を作り、その楽器で最後に演奏する機会がありました。主に男の子はエレキギター、女の子はギター、あと全員で笛も作ったんです。作成には約1年かかり、作ったギターを自宅に持ち帰り練習したのを覚えています。私が苦戦したのは、全員が制作した笛でした。ただの水道管、かっこグレーのパイプ管に穴を開けて、口の部分は斜めにカットしただけの簡単なものでしたが、なかなかうまく吹けなかったのです。要領は尺八を吹く感じに、と先生に言われたものの、吹いたことないよという感じでした。何度も先生に教えてもらい、唇が腫れるまで練習した結果、吹けるようになったのです。やはり音色も尺八だったような。一年先輩の時代に、テレビの無印朝の番組でも紹介されてました。私の時ではなく、ちょっと残念。と、こういただいております。どんどんさん、ありがとうございます。なんか懐かしい感じのお便りですね。微笑ましいというか、ありがとうございます。前回湯崎小学校さんのぶっちぎりにすごい、小学生なのにすごいわという、事例紹介を、ご紹介させていただきましたけれども、こういう形で、あそこの学校さんは、ちゃんとカリキュラムに組んでやってらっしゃいますけれども、この方の小学校さんはそういう、邦楽だからとか言うんじゃなくて、楽器をね、広くこう楽器を、1年かかって作って、それを、最後に演奏しましょうよという、そういう企画なさってたみたいですね。いい企画だと思います、これ。ぜひ、邦楽器とかをちょっと作っちゃったりして、やりましょうみたいなのも、よろしければ。採用していただけたら楽しいんじゃないでしょうか。で、なぜ男の子がエレキギターで女の子がギターなのかちょっと不思議な感じもしますけれども、全員その男の子も女の子も、男の子はエレキギター、女の子はギタープラス笛は必修だったみたいですね。その水道管はてなって書いてありますけど、そのグレーのパイプ管、水道管でしょうね、に穴を開けて口用の部分を斜めにカットしてということなんですけれども、ということは縦笛ですね。縦笛にして、縦笛の形をしているので、要領は尺八を吹く感じにと先生がおっしゃったものの、それは吹いたことないですからね。尺八吹く感じにして、こう小学生ですよ、6年生ですね、言って、あ、分かったわっていう学生さんの方がそりゃ少ないでしょ。先生、頼むでって感じで、楽しい先生ですね。多分、尺八おやりになってたんでしょう、ご自分は。ちょっと難しいでしょうよ、それは、ということなんですが、ただやっぱり形が尺八に近いので、リコーダーとも違いますからね、斜めにカットしてということなんで、加えて吹くわけじゃないので、尺八って言わざるを得なかったのかと、もう、得なかったのかなと思いますけれども、ちょっと、それは小学生にはきつかったでしょうね。でも唇が腫れるまで練習した結果吹けるようになったって、これはすっごいいい思い出になったんじゃないでしょうか。音色も尺八だったようなって。やっぱりね、尺八もその、口の部分斜めにカットして加えるんではなくって、 口をちょっと作ってですね、フルートとかね、ああいう形で、まあ、吹かなきゃいけないわけですけども、だからだと思うんですけど、なんとなく尺八っぽく、小学校のこの小学生のどんどんさんには聞こえたんでしょうね。音色も尺八ですわね。どう言ったらいいんですかね、その、多分何も一度もそういう形のものをご覧になったことのない方ですと、その斜めにカットしてどないして吹くねんというのがちょっと想像ね、なされにくいかとは思いますけれども、よく宴会なんかでビール瓶をボーボーと吹く感じにちょっと似てるかなと、イメージとしてですよ。そういう方、そうなので練習なさってたんじゃないかと思うんですが、でも、多分ここは代々、この小学校はそういういい企画をね、なさっていたようですけれども、残念ながら、どんどんさんの1年前の先輩方の時にテレビに出てしまったので、どんどんさんは出れなかったわけですけど、惜しかったですね。1年前ですからね、テレビに出るとやっぱりね、嬉しいですよ。ひょっとして自分が映ってるんじゃないかとか思いながらテレビも見れますし、まあ映ってなくてちょっと残念でも、友達が映ってたとか、知ってる子が映ってたとか、先生がアップになってたとか、そんなんでも嬉しいんでね、こういうテレビでも、まあ当然ラジオもそうですけど、こういう楽しい企画ですね、子供さんたちが絡んでいる楽しい企画っていうのはもっと取り上げるといいかなと思いますね。邦楽、まあ先ほども申し上げましたが、邦楽器を作って1年間、まあ、笛でも、三味線はちょっと難しいと思いますが、お子供難しいかな。何か邦楽器、三線とかはいいんじゃないですかね。板三線とか、皮張らない三線も結構あるみたいですから、そういうものを、まあ、作って、で、最後ちょっと練習して演奏してみるっていいと思いますけどね。ぜひ、もしよかったらでいいんですけれども、採用していただきますと、楽しい卒業制作になるんではないかと思います。まあ、この方も小学生の時にやってらっしゃいますから、決して、難しいことではなく、6年生ぐらいになりましたら、指導さえきっちりしてあげれば、結構高度なものを作れるかと思いますので、頑張ってトライさせてあげるのもよし。で、また中学、高校ってことになりますと、さらに、難しいものもできるのかも、とは思いますので、その辺、ちょっと、何かいい企画があれば、まあでも今ちょっと思いつくのは笛三線ぐらいですね。三味線ごと作れって言われてもちょっとさーって感じですし、太鼓もね、意外と皮張ったりするのが難しいみたいですから、やっぱ笛かな。尺八でもいいかもしれませんけどね。ちょっと今すぐにはパッと私も思いつかないんですが、何か楽しい、イベント的な卒業制作ができるかもしれませんので、そこに何とぞ邦楽器を、入れていただいてですね、ぜひ邦楽器をもうちょっとこう普及できるように、楽しく普及できるようにしていただければと思います。そしてやっぱメディアのもですね、そういうのをどんどん取り上げていただくと、さらに活性化するんじゃないかなと思いました。どんどんさん、本当にありがとうございます。ちょっとおいくつの方かわからないんですけれども、いいですね。ぜひ他の学校さんも見習っていただけたらなと思いました。本当にありがとうございました。今日の井戸端お便りコーナーは以上です。このコーナーが授業展開など現場の教育、あるいは予期せぬ法学な場面でお役に立てれば幸いでございます。この番組では、ここを情報交換の場として、音楽教員の方や学校関係者の方のヒント的なものが提供できればと考えております。実際に学校で感じた疑問点や困っていること、提案、エピソードなどなど、危ない話題以外のものでしたら、どんどん送ってください。ここで紹介させていただいたお便りに関するご意見、うちの学校ではこうしてますよという助け舟的な提案などなども歓迎です。そういうお便り交換でこの番組が盛り上がっていけばいいなぁと思っております。もちろん、教員、学校関係者の方以外の方からのお便りもお待ちしております。よろしくお願いいたします。それと、 学校の音楽の授業の話だけではなく、一般に堅苦しい、なんとなく近寄りがたいイメージが定着してしまっている邦楽を、邦楽に携わっておられない会社員の方であるとか、主婦の方であるとか、学生さん、小さいお子さんなどなどが気軽に楽しめるようにするにはどうしたらいいか。私こんなこと思いついたんですけどどうですかね、というアイデアや思いつきもお便りとして送ってください。またもっと簡単に邦楽に関する笑える話、失敗談なども大歓迎です。この番組で笑いを取ってやろうと思っておられる方、お便りお願いいたします。リスナーの皆様に気持ちの良い笑いを提供してください。お便りの宛先ですが、メールの場合はいつもの郵便ポストのポストですね、post@fm814.co.jp。 ファックスの場合は 0745-33-3601。 おはがきの場合は郵便番号 636-8555。 この郵便番号だけでつきます。 FM 配報井戸端邦楽タイム宛てにお願いいたします。お名前とお住まいの都道府県は必ずお書きください。お名前はペンネームでも OK です。お便りお待ちしております。